友谷キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
おはようございます。いつも KGK のためにお祈りをありがとうございます。今ご紹介に預かりましたように、私はキリスト社学生会 KGK の主事をしております、成美と申します。以前は KGK の東北地区の担当をしておりましたけれども、2012年から関西に参りまして、今は京都と滋賀県を担当しております。今日はこのように皆様と一緒に神様を礼拝できることを心から感謝しております。後ほど昼食の時間に少し KGK のことをご紹介する動画などをお見せする予定でありますけれども、最初に少しだけ KGK についてお話ししたいと思っております。 KGK の正式な名前はキリスト社学生会と申します。これはこの言葉をですね、ローマ字で書いたとき、キリストの K、学生の G、会の K を取って、KGK と呼ばれております。これは実はですね、NHK が日本放送協会というふうに言うのを訳しているのと同じなんですけれども、最初の二つはいいとしても、最後の K は会っていうのはしょぼいですねって学生に言われます。確かに会かっていうのはちょっと衝撃が走るんですけれども、略し方がとても古臭くてですね、多少格好悪くてもですね、これは1947年、戦後間もなく始まった活動ですので、お許しいただきたいと思っております。先ほど北口スタッフにご紹介いただきましたけれども、北口スタッフはハイビエ、高校生に対する伝道の働きをなさっていますけれども、私はその高校卒業した以上の大学生とか短大生とか専門学生たちの働きをしております。KGK は自分が信じているイエス様のことを自分たちで伝えていくということを大事にしている団体です。私のような主事はそれを応援するのが働きです。ぜひ KGK のことも覚えていただければと思っております。ではここまでにさせていただきまして、この先ご一緒に聖書を読んでいきたいと思っております。今日はですね、先ほど読んでいただきましたヘブライ人への手紙4章の12節から16節より、神様と私たちの関係についてご一緒に考えていきたいと思っております。一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの名前を心から賛美いたします。神様、あなたが先週一週間も私たちをそれぞれ守ってくださり、ありがとうございました。そして今朝、私たちをこの街道にお導きくださったことを感謝いたします。私たちは今、あなたを礼拝するために集まっています。どうぞ心からあなたを礼拝することができるように、神を神として崇めることができるようにお導きください。そしてこの礼拝をあなたが喜んで受け取ってくださいますようにもお願いいたします。久坂先生は教団の年会に出席されています。どうかそのところでのご奉仕を守ってください。また先生がいらっしゃらない間もこの教会が支えられ、そして守られますようにもお願いいたします。私たちの救い主である御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。皆さんは本をお読みになることがお好きでしょうか？私はですね、推理小説をちょっと読んでた時もあったんですけれども、仕事をし始めてからはなかなか本を読まなくなりました。面白くてためになる本なら読みたいけれども、そうじゃない本に時間がつかるのはちょっと嫌だなっていうふうに思うとですね、なかなか本に手が伸びないんですね。ある時、本がとても好きだっていう方に、どうしたら自分の好きな本って選べますかねっていうふうに質問してみました。するとその方はですね、表紙を見ながら撮ってみて、そして、目次を見てみて、 自分の興味のあることとかも一致したらば読んだらどうですかと教えてくださったので、まあ、なるほどって思ったんですね。まあ、でも残念ながらその後もですね、本を読めないままでおります。先ほど司会の方が聖書朗読をしてくださいましたけれども、ヘブライ人の手紙の4章の12節をもう一度お読みしたいと思います。4章の12節です。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな両刃の剣よりも鋭く、精神と魂、関節と骨髄と離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。この十二節に、神の言葉とあります。この神の言葉とは、聖書のことです。皆さんが今手にしておられる聖書が、どんな本で、そしてどんな性質があるか、ということがここに書かれています。本についてですね、どんなことが書いてあるかな、っていうふうに考えることがあっても、この本にはどんな性質があるか、と考えることはあまりないと思います。しかし、神様の言葉である聖書には、特別な性質や役割があります。4章12節に、生きており、力を発揮し、とあることから、人に大きな影響を与えることがわかります。また、両刃の剣というのは、両方とも切れる部分を持つ、まあ、剣のことですね。ですから、神の言葉は、そのような剣よりもよく切れて、そして精神と霊、関節と骨髄等を切り離すほどに差し通すというふうにあります。まあ、これは、そのくらいよく切れて、奥深いところまで入ることができる、鋭い切れ味を持っている、そういう意味のようです。心の思いや考えを見分けることができるというふうにも書いてあります。聖書の言葉が私たちの心に届き、そしてそこにあるものがどのようなものか判別し、見分けることができるというのです。聖書は正しく私たちの心にあることすべてを判断できる、そういうものです。私たちは普段ですね、自分が正しいと思って生きています。もちろん、どうしたら良いのかなと迷うことはたくさんありますし、いつも自信満々なわけではありません。でも基本的には、まあこれでいいのかな、あるいは仕方ないかなと思っているように思います。そういう私たちが聖書を読むときに、心の中にあることがはっきりしてまいります。例えば、誰かを憎らしいと思っているときに、でもそれは仕方がないんだと、自分では自分の、まあ、なんていうんでしょうかね、納得させるというか、言い訳を持っているときにも、聖書に書いてあることによって、それが間違っているんだ、ということに気づかされてまいります。自分が正しくなかったと気づくときには、心が痛みますし、またがっかりいたします。聖書の言葉によって心の中を点検していくならば、自分の心の中に神様に喜ばれない思いや悪い計画があるということに気づいてまいります。すると、気づいてしまったことを残念に思うのですけれども、でもそのことはとても大事なことです。なぜならば私たちは自分の中に悪い思いがあるということを認めるときに、素直に 謝ることができるからですし、またそこから正しい方向に向かっていくことができるからです。聖書でいう罪は悪いことをしたという意味ではありません。もちろん警察に捕まるような犯罪は、まあ、罪の一部ではありますけれども、聖書でいう罪は基本的に神様との関係で考えます。聖書は神が人を作ったと記しています。ですから私たちが神様をいないと言って無視したり、あるいは違うものを神として拝むということは罪なのです。あるいは神様がしてはいけないよとおっしゃっていることをしたり、あるいは神様が願っているように生きないということもまた罪なのです。私たちは自分が正しいと思っているときは謝ろうといたしません。むしろ自分は正しいのだと言って主張いたします。しかし聖書の言葉によって心の中を点検するとき、自分が正しいとは言えなくなります。まあ、その時の自分の気持ちとしては悲しいのですけれども、でも素直に神様に謝ることができるようになるのです。13節にはこのように書かれています。さらに神の御前では隠れた被造物は一つもなく、すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べねばなりません。聖書は神様がお一人だけで、そしてこの神様がすべてを作り今も保っていると教えています。この神様は私たちのすべて、心の中もこと、今私たちが気づいていることも、また自分では気づいていないこともすべてご存知です。皆さんはこの13節を読んでどのようにお感じになるでしょうか。私たちは神様から離れて生きれないんですけれども、でもその神様から離れて生きようとしたり、あるいは神様は自分とは関係ないと思っています。こういう生き方こそが罪なのですけれども、多くの人はこのことに気づいていません。聖書の最初の書物である創世記の3章にはですね、最初の人であるアダムとエバが罪を犯した時のことが記されています。神様は彼らが何も話す前から全てのことをご存知でした。そのように神様は全ての人のこと、その心にあることまでもはっきりと知ることができます。聖書を読むときに、私たちも神様が見ておられる基準で自分の心の中が見えるようになってまいります。普段は気がつかないことであっても、でも聖書の言葉によって自分の心の中を正しく見ることができる、これが聖書の役割です。私たちの心の中にあるものは残念ながらほとんど悪いものだと言えるかもしれません。まあ、私の経験から言って自分の心の中がですね、思っていたよりも良かったってことはないんですね。だいたい点検するともっと悪いものがいっぱい出てきて、まあ、どうしようっていうふうに自分でも驚いていくということがあります。自分の心の中にあること、それが悪いものであること、あるいはもっと言えば悪いものしかないと思うときに、私たちはどうしたらよいでしょうか。 それに気づかなかったふりをして、悪いものもまた心の奥底に、こう奥の方に奥の方にこう押し付けるべきでしょうか。あるいはこんな自分はもうどうしようもないと言って絶望していくしかないのでしょうか。私が尊敬するある牧師先生がこのようにおっしゃっていました。もし皆さんが私の心の中を知ったならば、教会の人もまた皆さんも私から離れていくでしょう。でもそんな時近づいてくださったのはイエス様だけですとおっしゃいました。この先生がお話になったイエス様がどんな方であるかということが4章の14節と15節に記されています。14節15節をお読み出します。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公にやらしている信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。ここに出てくる大祭司というのは主に旧約聖書に出てまいりますけれども、祭司という役割の一番上の人のことなんですね。祭司はみんなの代表として罪を許してもらうために生贄を捧げるという役割がありました。イエス様が来るまでの時はですね、生贄を捧げることで罪が許されると神様が定めてくださっていたからです。この4章14節15節ではイエス・キリストが大祭司だと言われています。イエス・キリストは15節にあるように一度も罪を犯したことがありませんでした。このイエス・キリストは罪の生贄になられたということがわかります。イエス・キリストは罪を一つも持っていなかったので、他の人たちに代わって罪を負い、そして十字架で死んだこと、そして三日目に死から復活されたことが聖書に記されています。このイエス様は本当の意味で罪の生贄となってくださいました。イエス様が2000年前に私たちすべての代わりに罰を受けてくださったので、私たちはもう罰を受けるかどうかで心配しなくていいのです。罪と罪の罰を解決できるのは、罪を犯さないで、そして人の罪を代わりに背負ってくださった神の一人子であるイエス・キリストだけです。私たちはこのイエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださったと聞いても、イエス様は特別だから私の気持ちなんてわからない、そのように思うことがあるかもしれません。この15節にはですね、イエス様も私たちと同様に試練に遭われたと書いてあります。違うのは罪を犯されなかったことです。まあ、そう聞くとですね、やはりイエス様は私たちの気持ちはわからないと思う方がいるかもしれません。でもそれは私たちがイエス様のことをわかっていないからだと思います。この聖書箇所には私たちと同様に試練に遭われたと書いてありますけれども、 でも実はですね、悪魔はとても強くイエス様を攻撃した、誘惑したということがイエス様の生涯に書いてある福音書を読めばわかるんですね。とても強い誘惑があったのに罪を犯さないということはどれほどの忍耐と強さが必要でしょうか。同じ15節にはイエス様はとても優しい、そして愛情深い方として記されています。この箇所の同情するという言葉がありますけれども、この同情するという言葉は直接的には共に苦しむという意味を持っています。イエス様は同情しない方ではない、つまり共に苦しんでくださる方だという方なんですね。イエス様は罪を犯す私たちを見下したり、また見捨てたりしないで、罪を犯して苦しんでいる私たちを見て、一緒に苦しんで同情してくださる方だということです。誘惑に負けやすく、罪を犯した後にもまた罪を犯すような私たちをかわいそうに思って憐れんでくださる方なのです。自分が罪を犯したと気づいたとき、あるいは何度も何度も同じような罪を犯していて、そして自分が自分で嫌になるようなときにも、私たちは二つの生き方ができます。一つはこの聖書の神様から遠ざかる生き方です。もう一つはこの神様に近づいていく生き方です。私は友人に誘われて、教会に行くようになりました。21歳の時に、洗礼を受けましたけれども、その後もですね、私はこの聖書の基本的な考え方をなかなか理解できずにおりました。聖書に日本の神様のイメージを当てはめていたので、神様をとても恐ろしく感じておりました。悪いことをしたり、また失敗すると罰があるんじゃないかと思っていつもビクビクしてたんですね。そしてそれが間違っているということにも全然気づかなかったんです。そういう私はですね、なるべく神様と接しないようにと心がけていました。関われば関わるほど自分のボロが出てバレちゃうから、なるべく遠くにいてギリギリのラインでクリスチャンとして生きようというふうに頑張ってたんです。でも神様から遠ざかって離れて生きようとすることでは問題は解決いたしません。罪が許される方法があるのに、それをいらないと言って拒むこと、罪を許そうと待っていてくださる神様から離れて生きようとすることを、聖書は不信仰と呼ぶのではないでしょうか。それとは反対の生き方があります。罪を犯したくない、もうやめようと思っても、すぐに心の中が悪いものでいっぱいになってしまう私たちであっても、神様に近づく、そういう生き方です。4章の16節をお読みいたします。だから憐れみを受け、恵みに預かって慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。先ほど祭司は生贄を捧げる役割があるとお話しいたしましたけれども、祭司には神様と私たちの中を取り持つという間の仲介役という役割もあったんですね。15節の座というのは王様である神様がいるところです。ここは恵みの座と書かれていて、神様の特別な愛を受けることができる場所です。 私たちは本当ならばそこに近づくことができません。神様は清い方で、私たちは罪を持っているからです。しかしイエス様がこの神様と私たちの間に立ってくださるんですね。神様はイエス様を通して私たちを見てくださいます。ですから私たちは恐れることなく神様に近づいていくことができるのです。本当の意味で神様と私たちの間を取り持つことができたのもこのイエス様だけです。神様から離れるという方法では問題は解決できません。私たちが持つ罪は努力したり工夫したら何とかなるというほどのものではないからです。この神様から遠ざかろうとすればするほど問題は大きく深くなってまいります。自分が何度も罪を犯すこと、そしてその罪を自分ではどうすることもできないと認めるときに神様に耐えることができます。神様もそれを良いとしてくださるのです。私たちが自分の罪を正しく受け止めるときにこそ神様と正しい関係になることができます。その代表としてダビデという人物を挙げたいと思います。このダビデはですね、旧約聖書に出てくるとても有名な人です。若い時から本当に神様を信じ、また信頼して従う素晴らしい人でした。しかし王様になったある時にですね、ここにいらっしゃるおそらく誰よりもひどいことをいたしました。それは自分の部下の奥さんが美しいのを見て、王様の力を使って自分のところに招いてひどいことをし、そしてそれがバレないようにその部下を戦いが一番厳しいところに送るという方法でこの部下を殺しました。ダビデは自分がしたことについてですね、おそらく自分なりに言い訳をしたのだというふうに思います。しかし預言者のナタンという人物が彼のしたことについて、指摘したときにですね、ダビデは本当に神様に対して素直に許しを請っています。そしてこのような大きな罪を犯したダビデを神様は許したとも聖書に書いてあります。私たちは自分の罪を神様から隠しているときには神様をとても遠くに感じます。しかし自分の罪を認めて、そして告白するときには神様を近く感じることができます。以前ある学生がですね、自分が罪だと思っていることをやめられないと言って、でもそれが苦しくなって相談に来てくれたことがありました。その話を聞いてですね、私としてはそういう時はですね、神様のことを見上げにくくなるから、だからできるだけ避けた方がいいよねという話をして、どうしたらそのことが避けられるかということを一緒に考えました。しかし一番大事なことは、罪を犯したと思った時にも神様との関係を持ち続けることだとお話しいたしました。神様は私たちが罪を告白するときに、まるで一度も罪を犯したことがなかったように許し、そして清くしてくださる方だということを聖書から一緒にお話をして祈りました。この祈り終わった後にですね、その学生はこんなふうに私に言いました。相談したらきっともう罪は犯さないと約束させられると思っていたというのです。 まあ、この言葉を聞いてですね、私たちは罪が許されるということが本当にそれを感じることが難しく、また罪を犯した時にどうしたらよいか分かってないんだなってことを本当に自分自身も深く感じました。もちろん許されるからといって何をしてもよいというわけではありません。そうならばイエス様が十字架でかかって死んでくださったことの意味がまだ実感できてないということがあるかもしれません。でも一番大切なことは神様との関係を保つことです。私たちが神様から離れようとすることが最も大きな問題だからです。神様が望んでないことをしたときに神様から離れようとすることは悪魔、サタンの思うつもです。サタンは私たちが神様から離れるようにいつも攻撃しているからです。私たちにできることは、どんな状況になっても、またどんなに心が痛んでも神様から離れないということです。それはどんな罪ももうイエス様が背負ってくださったから。そして神様の近くにいるときに神様が私たちを変えてくださるからです。イエス様は私のようなものも罪から救うことができると信じていくことが神様が求めていらっしゃる信仰です。もし私たちが聖書に記されていることは自分と関係があると思って読むならば、罪を感じないではいられないでしょう。そんな時もこのヘブライ人の手紙を書いた人は大胆に神様に近づくように励ましています。神様も私たちを許そうと待っていてくださいます。私たちは自分が正しくないこと、どんなに聖書を読んでお祈りしても自分では清くなることができないと分かるときに、神様私には無理です、神様全部お願いしますと全面降伏できるようになります。自分からは神様にも近づけないと思うときも、神様から逃げないようにしたいと思います。神様は私たちのすべてを知っていて、それでも許そうとイエス様を犠牲にしてくださった方だからです。一言お祈りいたします。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同じ同様に試練に遭われたのです。天のお父様、あなたの名前を心から賛美いたします。私たちにこの御言葉とまたイエス様をお与えくださって本当にありがとうございます。私たちは自分の心の中を見るときに、あまりにもあなたにふさわしくないと自分で自分のことを思うものです。しかし神様、そのことあなたはすでに知っていて、私たちに許しを与えくださり、また近づくようにと招いてくださることを心から感謝いたします。神様、どうかあなたのその憐れみにすがって今週一週間も歩むことができるように私たちを導きください。私たちの救い主である御子イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。